そして、この後は村の方で奉納屋台もご用意しております。こちらの方もぜひご参加ください。そして今回お花が、たくさんあります。チンチソウの鉢に入ったかわいいお花もありますので、ぜひ、袋もご用意しております。お持ち帰りください。では、この後引き続き川上さんのお話よろしくお願いします。はい、それでは最初にご質問をいただいてますので、そちらの方から、お願いしたいと思います。最初ですけども、私は君が代が好きですが、君が代は恐れ多いと聞いたことがあります。毎日お祈りの時君が代を斉唱しますが、あまり意味が分かっていないのに良いのでしょうか。すごく気持ちよく踊るべきですという質問です。
ありがとうございます。またお会いできて嬉しく思います。君が代なんですけども、君が代の君という意味がね、大事なんですね。君というのは極まるみ、極真って書くんです。これ誠の神様のことなんですね。で、君が代というのは誠の神様の御働きを言葉で歌で表してあるんです。だから君が代を歌うと前乗りになっていくんです。で、今までなんで君が代を歌っても前乗りにならなかったかというと、君が代の君というのをね、肉体のお体をお持ちになっている天皇陛下というふうにみんな勘違いしてたからですね。で、なんでそれじゃあ誠の神様、天皇陛下じゃなくて、誠の神様なんだということなんですけども、これが舞の湯の一番こう大事なとこなんですね。皆さんの御働き、皆さんも全部御働きなんですけども、どの方もみんな誠の神様の御働きなんですよ。だからそれをどう実感として分かっていくかが舞の湯なんですけども、だから君が代の君ももちろん天皇陛下なんですけども、天皇陛下の働きはそのまま誠の神様の御働きなんですね。すべては誠の神様の御働きだけと実感できたら前乗りであり悟りなんですけども、その一番大事なとこの集大成をね、君が代は歌ってあるんですね。だからあんまり 理屈で意味を考えずにですね、理屈をこねずに素直に君が代を歌うと気持ちが良くなるのは当然です。
はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。地獄が無条件の幸せを感じるためにあるように、人それぞれが抱える困難や障害、悩みといったものも感謝を深めるためにあると考えればよろしいでしょうか。
その通りです。よくですね、人仕事もせずに怠けてるって言って責め合うんですね。でもその仕事せずに怠けてる人というのは何かというと、その地獄の体験が足らないから神様の働きの素晴らしさがよく理解できずに怠けちゃうんですよ。で、どの方もみんな等しく本来悟った誠の神様と不利一体の自分なんですね。その自分の誠の神様と不利一体の悟った自分というのを自覚するしないにかかわらずですね、みんな心に持ってるわけですよ。で、例えばこの世でずるく生きてね、サボってうまく楽して生きた人は死んでからどうなるかというと、死んでから最初の60日間ぐらいなんですけども、その間に自分が今回地上で何をしてきたかということを自分の本心の光にあぶられてですね、浮かび上がってくるわけです。で、その自分の本心の完璧な姿と自分の不完全な姿を比較してですね、ほんでこの不完全さを完璧に自覚し直すためにということで 自分で選んで地獄に降りていきます。この地獄が必要なのかどうかといったら必要であるんですよ。神様が必要でお作りになった、まあ神様がお作りになったんじゃないんですけども、みんなが言葉で作ったものですけども、地獄があるわけです。その地獄に降りていっていろんな苦しみを体験して初めてね、もちろん演者の苦しみも一緒に体験するわけですけど、初めて一生懸命生きる、真剣に生きるということをね、分かるようになるんですね。で、この世でのそれはこの世で逃げ回ってで死んでから体験するということになるわけですけども、この世での不幸、不運、病気、いろんなものがありますけども、この世ので体験する方が地獄で体験する1万分の1以下で済むわけですよ。だからこの世でいろんな苦労した方が早く悟れるんですね。で、自分を自覚してないんですよ。だからなんで自分こんなに不幸なのとかね、なんで自分生まれついてこんなに病弱なのって、まあ僕の場合そうでしたけども、なんでこんな病弱なの、喘息なのってこう思ってしまうんですけども、自覚してないから。でも運命としてね、受けざるを得ないじゃないですか、逃げれないでしょ。でそれを体験することによって本当の幸せが分かるんですね。でいわゆるマグトの世界、マグトの神様の世界でも新しい神様、古い神様っていろいろあって、なるんですけど、あっちのそのマグトの世界ですらね、いろんな体験を積んだ神様が尊敬されるし大事にされるしってなるんですよ。それなんでかというと、その地上に降りてきて苦労して、ほんでもう一遍マグトの世界に戻ると、同じマグトの世界の神様の光ですけども、その光の感じ方がもっと深く感謝して受け取れるわけですよね。でそのためにわざわざ苦労するわけです。それこの地上でね、ゲームで遊ぶ時もそうでしょ。簡単なゲームで遊んだって楽しくない、なんていう、喜びが少ない。でも本当に難しいゲームをねやってね、ほんで達成した時の喜びってすごいじゃないですか。雪山登山がそうですよね。寒いとこ苦手な人だったらなんであんなん行くのですけど、わざわざ寒いとこ行ってすごい苦労して登山してっていうね、そして頂上登った時の達成感って半端じゃないじゃないですか。そういう本当の達成感というのは、誠の神様の深い深い響きの悟りというよりも響きなんですけども、誠の神様の深い深い奥の奥の奥っていうところにつながってるわけです。だからどの方もね、自分はもっと苦労して深く悟りたいと思う人ほど、この世ではわざと不幸な運命を選んで生まれてくるんですね。でそれを生まれてきたことを忘れてね、文句言ってるだけですけども、なんでって思わなくなったら、その体験が自分の血となり肉となってね、すごく役立つんです。だから基本的には今の質問の考え方でいいんですけども、それを自分が選んでしてるというのを思い出してください。すると、わざと選んでしてるから、雪山登山そうでしょ。自分で雪山に寒いとこ行って登るんだって思うから行けるんで、そんな気のない人が突然そういうとこ放り込まれたってかなんかなんて逃げるじゃないですか。でもこの世の運命不幸というのは自分で選んできてるからね、そのどの形であってもこれが良かったと思ってこなしていくのが大事なんですね。でこなしていく時の一番注意しなくちゃいけないことは何かというと、結果に一喜一憂しないということなんです。要するに達成できるできないは関係ない、体験できることが大事なんです。でそれが分かれば、この世のその不幸でも何でもスッと消えていくんですよ。なんで消えるかということですね。そんなん言うけどなんで消えんねんということで、やっぱり理屈言わないとみんな分かってくれないんでね、ちょっと理屈言いますけども、その不幸とか病気とかというのは求める心なんです。でこの世の波というのは本来ね、平穏にふわっとしてるんですよ。それを求める心で引っ張っちゃうのね。引っ張っちゃうとゴーンと沈んで不幸とかの運命になるんです。でその波が来ると次はぐんと持ち上がって 幸せなところへ行っちゃうんでね、波乱万丈になるんですよ。でそれが根性で繰り返すか生まれ変わる中で繰り返すかは人の人によって違うんですけどね。だから過去世ですごい貧乏して苦労した人は根性では楽して出世してね、大金持ちになってるとか、それはいろいろありますけども、どっちにしてもその求める心で引っ張ったがために波乱万丈になってるだけなんです。でもそれを与え尽くす支える心になって、ありがとうございますって受け止めていくと自然な波に変わるんですね。すると一遍に何でも消えるんですよ。だから結果に一喜一憂しないということが大事なんです。今どうこうだからどうじゃなくて、ただただ神様がその求める心も一緒なんです。神様がその人にとって必要な体験だからわざと求める心を起こさせたところがあるんですよね。だって誠の神様と本来の自分不利体ですからね、誠だから、そのわざと引っ張って体験してるというのはね、病気の人でも、運命の悪い人でもね、それを分かってください。でそれが分かれば悠々と一つ一つこなしていけるんです。で一つ一つこなしていくためには結果に一喜一憂しないなんですよ。だから例えば僕の場合そうですけど、字が下手なんですね。だから上手になろうとして練習する、でもなかなかうまくならない、でもうまくならなくてもいいんだったら、ね、淡々と練習するのがいいんだって思い切ると一気に治るんですよ。何でもね、結果を気にするから、例えば英語の勉強がそうなんですけども、英語私苦手だという人はね、すごい結果気にするのね。だからこの単語を10個覚えなあかんというと、もうその単語が10個覚えるまではもうそこから離れられないので、結局何もできなくなっていくんです。英語にかかわらずですけどね。でも結果に気にしない人は、10個のうち3つ覚えたからいいやって言ってまた次行くんですよ。そうこうして3つ覚えとるのが増えていけば、勝手に100になって1000になっていくって言って、結果気にしないんだけど結果が整ってくるんです。で全てね、この写しをでもあちらの世界でも神様の世界でも一緒なんですけども、結果を気にしたらできなくなる。なんでダメかというと、結果を気にするのは求める心だからです。だから前のにも一緒なんですけども、その自分が前のにできないってひげ歯になってね、私なんかできないから私一人何別にいいじゃないって思うことが本当は大きな罪なんですよ。結果はいいの。だから例えばうまい人はね、オーケストラで言いますとね、上手い人はバイオリンとかそういうのを担当して主旋律を弾かせるわけですよ。でも下手な人はトライアングルとかね、簡単にできることをさせるわけ。でもオーケストラとして一つなんです。だから要件できたからいい、ちょっとしかできないからいいじゃないんです。でそれはこの写しようも同じなんですよ。前乗りを要件しっかりできる人がいいじゃないの。そのたくさん前乗りできる人、ちょっとしかできない人、その全部が一つと一つなんです。だからどれもかけてもダメなの。だから一人言ったら何て言うんですか、こう目立ってね、こんだけの効果の前乗りできるってやったってダメなんですよ。ちょっとしかできない前乗りが全部揃って初めて一つの本当の前乗りになる。だから印鑑書には全ては完璧なる一つって言うんですけどね。その完璧なる一つというところがね、みんななかなか分かんないんです。自分というおのずから分けるものを持ってね、自分と他人を分けて比べようという癖がついてるから、この自分と他人を比べるのが虚栄心ですけども、その虚栄心によって何もできなくなっていくんですけどね。で何もしないのが大きな罪なんです。で神様の働きというのは大きな大きな働きですから、一瞬瞬あたり結果じゃなくてね、支える側に回ることが大事なんですね。でそういうことを分かってくると、自分の不幸とか不運も気にならないし、その先月お話ししましたけど、誠の悟りというのはどんなに痛かろうが何があっても心が揺るがないんだというのはね、そういう意味なんですよ、ね、だから今ね、本当に病気の姿をとってる人いらっしゃると思うんです。あるいは非常な不幸な姿でね、苦しんでる方、身内にね、もうすぐ死ぬという人がいて苦しんでる方とかいろいろいらっしゃると思うんですけども、その どれもこれもがね、神様が一番言うようにしてるんです。でそれを分かって悠々と舞うのにできることが大事なんですね。もちろん写し用的には一生懸命いろいろとしたらいいんですよ。でもした結果が報われないと思ったら、もうしたことすらも無駄になっていくんです。結果が報われるか報われないかは関係ない。自分が支える側に回ったということが大事なんです。それをね、しっかりと覚えておいてください。支える側に回るだけでいいんだ。だから支える側に回るにはどうするんだ。呼吸に宇宙神ありがとうと込めるだけで支える側に回ってるんですよ。だからね、前乗り難しいと思わずにね、ゆうゆうと呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めながら、いろんなお仕事や日常のね、お賛同していただいたら、一気に世界は変わってプラスに変わるんです。でそういうふうに思い直してくださいということです。はい、質問それだけ。はい、わかりました。いいです。質問聞いてください。
はい、ありがとうございます。事前にお受けしている質問、今の2点なんですけども、ご質問のある方いらっしゃいますか。どうぞよろしいですか。今日はありませんか。はい、じゃあ内容ですか。はい、よろしくお願いします。
このごまの時にね、前に出て宇宙神ありがとうございますというのがどういう意味かというふうな質問が一つ来てたんですけども、これは総責任者の自覚を深めてもらうためです。このごまの会場で自分一人あってもなくてもいいやと思うんじゃなくて、ここで前出て前にするということで、先生と同じ立場に立って祈るんだという覚悟と決意とね、自覚を持ってもらうために前に出てお祈りしてもらっています。だからこの形が言い悪いじゃなくて、総責任者の自覚を持つということが必要ということです。総責任者の自覚とは何かと言ったら、全ては完璧なる一つというね、みんな自分だって思えることです。で理屈に言わせたらね、いや自分他人分かれてるじゃないかということですけども、例えば自分の足の小指、普段意識しないじゃないですか。意識しない人は自分でしょ。だからそういうもんなんですね。だから形の上で分かれて見えるけど自分なんです。まあもっと正確に言えば全てまことの神様なんですけども、だからその総責任者の自覚を持っていただくために前でやっていただいてます。ほんでそんなん言うたって前でやったって何も変われへんわって いうふうに返ってきたわけですけどね、そこが結果に一喜一憂しないというところなんですよ。結果を掴んでる間はね、永遠にできない。だから皆さん歩いてるじゃないですか、普通に、ごく普通にね。それって赤ん坊の時は歩けないんでしょ。でも赤ん坊の時は結果を気にしないから歩けるようになったんですよ。でしょ、四つん這いでハイハイしてね。ほんで最初に歩き出す時って本当にフラフラして歩けないわけじゃないですか。でも結果気にしてたら、私なんぼ頑張っても歩けないからもうダメだわって言って歩けなくなるはずなの。でも赤ん坊の時は結果気にしないから歩けるんですよ。でなんで結果気にしないかと言ったら、赤ん坊の時は自分と他人分けてないの。だから他人のこと気にしてない。だから親が歩いてることも気にしてないし、もちろん同じような赤ん坊が歩いてても気にしない。だから歩けるのね。だから本当に全ては一つで、結果を気にしなくなったら全てはいっぺんにプラスに転じるんですけどね、なかなかいろいろあります。ほんで天の岩戸が開かれたのはもっと具体的にどうなのか、どういう意味なのかっていうふうな質問が来てまして、で天の岩戸が開かれたということは、この大きくね、天地に光が降り立ったというか、で天地に光が降り立ったというのはどういうことかというと、降りると昇るが同時の状態なんですよ。で特にこの会場はいつもごまをするときは強く光の柱が立ちます。ほんでなんでこの会場でね、舞の祈りの伝授ができるのかということですけども、なんでかというと、それ簡単なことなんですね。この会場に来て宇宙神ありがとうございますってこう祈るときは、支える心になってるんです。で支える心になるとね、その光の柱の横にスッと立つと吸い込まれちゃうんですよ、支えるから。自分が光の柱を支えようとするの。 わかります。自分が光の柱を支えるとするのがこの会場で宇宙神ありがとうございますと祈ることなんです。で支える側に回ったら光の柱に吸い込まれてね、マグトの神様と不利一体になるんです。でそれを毎月毎月不利一体の自覚をね、自覚なくても体験していくことによって不利一体の自覚が湧いてくるんですよ。で、マイノリとは何かですけど、マイノリとは神マグトの神様と不利一体の自覚を売ることなんです。じゃあマグトの神様と不利一体の自覚を売ることって何かっていうとね、無条件なんですよ。無条件の喜び、無条件の幸せ、無条件の輝き、もうともかく無条件でこう光り輝いた喜び遺産だね、ワクワクした自分、もう具体的には無条件に宇宙神ありがとうございます、ありがとうございますって湧く心です。だから皆さんね、前乗りが自分はできるようになったなっていうのはどこで見るかというと、無条件にいつもいつも喜びが湧いてたら、ありがとうございますって湧いてたら、宇宙神ありがとうございますって湧いてたらね、無条件ですよ。だから自分にとって都合悪いことが起ころうが何しようが、無条件に湧き上がるようになったら本物です。自分に都合悪いことが起こってきたらどうしようとこうなった時は反省してください。ちょっと前乗り途切れたなっていうことでね。だから前乗りってそういう簡単なことなんで、その無条件で湧くためにはどうするかといったら、自分がなくなることなん。自分があるとなんでこうなるのって思って、無条件がなく条件がつくんですね。だから前乗りしない人は自分で条件つけてね、自分の願いが叶ったら嬉しい、思い通りになったら嬉しい、人が言うこと聞いたら嬉しいって言って条件つくわけです。で条件ついた幸せというのは、その条件が外れたら不幸せになる。で前乗りしない人はその思い通りになったならないで嬉しいか悲しいかのこう波をね繰り返すわけですね。それを輪廻転生というわけですけども、はい、だからどうかね前乗りに戻ろうということだけで、前乗りとは何かというと無条件に喜べること、感謝できること、いろいろありますけども、先生がありがとうございますの16項目とかね、印鑑とか残してくださってますけども、あれが自然に湧いてくるようになったら前乗りが完成してます。で前乗りの入り口に立っている時はいつも申しますように、呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せてください。ほんでね、病気とか不幸の結果に一喜一憂しない、いつもこれが一番神様に祈されてるっていうのをね分かってください。神様の光を水に例えると、バッと水がいくとその泥に染まって色がつくじゃないですか。それが病気や不幸の状態です。でも新たに新しい水を送ったら全部薄まってきれいになっていくでしょう。で新たに新しい水を送るというのが、呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せ続けることなんですよ。呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せるときは、一瞬一瞬新たにマウントの神様の光を、命を、喜びを受け止めてるわけです。ほんだら結果なんていいように変わっていくだけなんですね。でも結果にしてまだまだ痛いね、まだまだ汚れてるね、まだまだ病気やねって、まだまだ喘息やねって言うと、それはまたマイナスを自分で作ったわけですね。で永遠に繰り返すんですね。だからいかに結果に一喜一憂しないか、神様を一番にされるかということだけをね念頭において、もう一度ね、呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてください。もう皆さんね、前の入り口を越えて前乗りに皆さんね入ってるんですよ。自覚しないだろうけどね。でせっかく入ったんだから、ずっと奥に入っていきましょう。そのためには結果を気にしないことです。質問があったらお願いします。そんな歌って病気やとか何でもいいです。はい、内容なんで、ともかくね、前乗りというのは簡単なんです。それを勝手にできないとか難しいって決めてるだけ。それなんでか言ったら、結果に一喜一憂するから、結果を気にするから難しくなる。でもね、全知全能の神様がね、その人に一番言うようにしかしないじゃないですか。前乗りしなくても一番にしてくださる。なら前乗りしてたらもっと言うようにしてくださる。それを信じきれるか切れないかだけです、自分の自由意志でね。だから今まで例えば先生印鑑書出されたけども、嫁とも一切おっしゃらないのは、 おっしゃらなかったのは自分自身で選んでくれることが大事やったからです。で今回も同じです。あの本当はね、あの先生が印鑑書を出された時にそれを選び取れなかった人は、まあ、落第だったわけです。でもあのそれをなんとかということでお願いして今の形があります。である意味今回のこの写し用では最後の大巻きだと僕は思います。次はないと思いますけどね。このそれを素直に受け止めてするかしないかは皆さんの自由意志です。でもせっかくここまで簡単になったんだからぜひやってみてください。今までだったらお祈り部屋に何日も通ってお祈りしなくちゃいけないとかね、いろいろあったんですよ。でももうその縛りも全部解けて、ただただ呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めながらお仕事するだけで深い迷いになってるということでね、あのおまけになってますからぜひやってみてください。あの3年前はね、ごまぎに書くことが迷いだって先生おっしゃったんです。だからごまぎを書いてくれ、そこまで先生情報しておっしゃってくださったのに、ごまぎに書くことを迷いってなかなかみんな思ってくれなかった。だからうまくあんまりいかんかった。でも今は呼吸に込めてもらってますから、ごまぎを書くときも前乗り、お仕事するときも前乗り、全部前乗りになりますからね。これでうまくいかないはずがない。でももしうまくいかない人がいれば、結果を気にして自分でマイナスをつかみにいってるからです。それでは永遠に何十ですから、タバコ持ちながら煙たいな煙たいなって言ってるようなもんですから、はい、だからあのね、本当最後のチャンスなんで、ぜひ自分の重視で選び取ってください。あの結果さえ気にしなかったらあっという間に変わる。今は晴天の舞のような時期ですのでね、ぜひご自分のご重視でね選び取ってください。お願いいたします。またね来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。あの8月はまたあの第1週の、第1週の日曜日から、